また泣いているのか。 ここまで来てしまっていくら泣いたって仕方がないじゃないか。今さら日本に帰るわけにもいかんし、第一お前にそう泣かれちゃ俺の気持ちがたまらんようになってくるんだ。すみません。でも夜になると国のことが思い出されて、一人で泣けてきて、あなたにまで心配かけて。お父ちゃん、日本に帰ろうよ。僕、おばあちゃんのそばに行きたいよ。こんな汚いうち、僕、嫌だよ。
みつお、そんなわがままなことを言うもんじゃない。
お母ちゃんだって日本に帰りたいんだよ。だって、お父ちゃんが山に行った後で、いつもおばあちゃんやおじいちゃんの写真を見て泣いてばっかりいるんだ。ねえ、早く帰らないと、お母ちゃんかわいそうだよ。あなた、子供までがあんなに帰りたがっております。あなたさえ帰る気持ちになってくれれば、船賃は私が手紙を出して、日本の網から怒って、
おじい、お前たちはそんなに帰りたいのか、我慢できるのか。
私こんなところではとても我慢ができません。将来性のあるところなら、どんな苦労だってします。いくら働いても借金が重なるばかりです。これじゃ抵抗どころか一生、奴隷のような暮らしをせねばなりません。見込みがないと分かったら、一日も早く帰った方が。
おじいか。いや、一人娘で親兄弟から可愛がられて育ってきたお前が、無理もない。その気持ちはよく分かるが、俺はどんな苦しみにあってもこのまま帰るわけにはいかんのだ。
どうして帰ることができないの？どうせ苦労するなら生まれ故郷の親のそばにした方が。あなた、私すぐに帰りたい、帰りたい、帰りたい。
やめろ。おじい、お前そんなに帰りたいなら子供を連れて勝手に一人で帰れ。
口は強く言うものの、心の中じゃ手を合わせ、許せすまこうよこの俺も、夢も希望も投げ捨てて、今でも飛んで帰りたい、ましてお前は女ゆえ、泣いてせがむも無理ないけれど、国を出ると木村人に必ず成功してくると誓った言葉は忘られず、男の意地でお見お見と、今さら借りれぬこの胸を察してくれよと口には言えず、涙隠して表に出れば月もなくのか、ヤシの神。
第1回の委任者、かさと丸で捕獲した吉谷浩二、白野音平の通訳でガタバラコーチに廃校されたが、軍人上がりで気も荒く、苦しい頃の生活には我慢をして働け、ジャポンジャポンと頭からバカにしてかかる監督の態度には我慢ができる、ちょっとした争いから足腰立たぬほど監督を投げ飛ばしてしまう。それを見た外人ども、日本人が監督を投げ飛ばした、そいやっちまいっと金手にファッサを握って構造をぐるりと取りました。その時、おーい、またまたまたまた、威嚇の金利を押し流し、まったまったと大声上げて飛んできました白野軍兵。まったまったのその声に恐れをなした外人ども、雲の子しらすがごとく逃げ去ってしまった。吉谷さん、大変なことしてくれたな。あんたここにいては危ない。奴らはどんなことをするかわからん。一刻も早くここを逃げてくれ。逃げれ？冗談じゃないよ平野さん。あんな奴らを恐れて逃げたりなんかしたら日本人の恥ですよ。今度奴らが押しかけてきたなら、片っ端から日本刀で叩き切ってやるんだ。吉谷さん、そんなことされたらそれこそ大変だ。あとはこの僕に任せて、とにかく今夜のうちに逃げてくれ。その夜無理やりに女人形を立てられたが、いざファゼンダを出されてみると、どこに行ってよいのか当てはなく、言葉わからず髪はなし、途方に暮れた構造親子。
柳織を細引きで家財道具と背負い込めば肩に食い込む胃の重さ焼き付くような砂道や雨の土砂ぶったか道
外人のうちに行って米を探してくるからお前たちここで待っている。柳氷の中から日本から持ってきたシャツを取り出しかぼっころのうちにやってきて米があったなら取り返してくださいと頼んでみたがさっぱり話が通じない。手間にそぼりでやっとわかったが米はないからと言って鶏の卵1ダースほどとカルネ石化1キロばかりと取り返してもらい急いで戻ってくる。
あなた早くミスは大変なんですよ。
ミスとり、これはひどいミスだ。薬はなし、こんなところじゃどうにもならん。この山を越せばドアルチーナという小さな町があるそうだ。医者はおらんでも薬ぐらいはあるだろう。いつも、さ、急いで行こう。お、おしり、尺八の音が聞こえてくるぞ。ほら、ほら、日本人が近くにいるぞ。
ああ、ありがたい、ありがたい。日本人だ、日本人だ。
異国の果てでふるさとの思い出のせた尺八を聞けば無性に泣けてくる。
その音を頼りにして
してみれば、こっけろ壁の一軒や暗いランプのその影に照らし出されたその顔は、
同じ移民で50日、採掘しのみに駒並び、たとえ将棋が負けても南米じゃ、俺が成功するのだと、互いに夢を語りつつ、兵士を共に荒海を越えてきました親友富岡さんと、こんなところで会えるとは不思議な意志と構造夫婦嬉し涙で胸せ
ある。富岡夫婦のお情けで子供を解放してもらい、わざわざ渡してくれたドラム缶の露天風呂で旅の疲れを流し、ニワトリまで潰してごちそうしてくれるその友情は、日本ではとても味わうことのできない同胞愛の美しさ。同じ祖国の地を受けた日本人であればこそこうして助けてくれるのだと、嬉しさ胸に込み上げて感謝の涙が止めともなし。吉屋さん、あんたたちはようまああんなところで半年も辛抱したもんだ。
俺は日本から来て3日目に夜逃げをしたが、今考えてみろと全く無茶なことをしたもんだ。なんだか廃校されたファゼンダが地獄みたいな気がして、後先考えずに飛び出したが行くところがない。仕方がないのでサンパウロの領事課にでも行って何とかしてもらおうと、鉄道線路伝いに重い荷物を担いでた。女房と二人でテクテク歩いてバウまで来たとき、霜の降る寒い夜だった。寒さしのぎに駅の倉庫に潜り込んで休んでいるところを見つかって、泥棒と間違えられ、警察の手に渡され、何やかんやと尋問されたがさっぱりわからん。どうでもなれ。俺たちは日本から来た移民だが、一方国民はあんな地獄みたいなところに出やがって、俺はこれから領事館に談判に行くんだ。写真がないから書いてくれ。もちろん日本語で短歌を着てやったがわかるはずがない。警察署長もほとほと困っているところに、アントニオというファゼンデーロがやってきて、ドアルチーナの近くに500アルケロの土地があるが、そこで米を作ってみる気はないかと、親切に言うてくれることがどうやらこうやら分かって、ここまで連れてきてもらい、やっと触るけるほど米を巻きつけたが、まあ明日の朝見てごらん。ものすごくよくできてるから。吉田さん、あんたも肉当てがなかったら、ここで米作りをしてみる気はないか。二人でパトロンに交渉して、ファゼンダに泣いて暮らしている連中を呼んで、一つ日本人の職人長を調べるじゃないか。富岡の世話で吉屋一家もここで米作りを始め、5年間で23家族に予測させたが、地主アントーニオは心臓負けでぽっくりと亡くなってしまった。500アルテールの土地は隣の大地主の手に売り渡され、1ヶ月内に立ち抜くようにと通知を受け、職人地内は運用したいの大騒ぎとなった。バカなことを言え、4年も5年もかかって汗水流して開いた職人地を、そんなにあっさりとしてて出て行けるか。俺はここに2人の子供まで犠牲にしてるんだ。俺は殺されたってこっから出やせんぞ。再三の立ち退き命令にもかかわらず、職人者は動こうとしないので、地主はわざとセルカを破って牛を追い放った。南北東の牛はもうもうと土煙を立て、巻きつけたばかりの畑をみかみかに荒らし回した。それを見て怒った移住者は手に手に獲物を持って牛を追い払ったが、その時に3頭の牛に傷を負わせたのをもとに、セルカを破って逃げ出した家畜に日本人は甚大なる死害を与えたと反対に訴え、強制立ち退きを執行した。荷物とともに職人地内に放り出されてしまった移住者は、どうすることもでき、鉄道工夫になっていく者、あるいは家庭乱者の修羅の職人地、プロミストンの上塚職人地へとそれぞれ退散していく。吉屋と富岡の二家族は、そこから30キロばかり離れたところに、電子銀を5カ年払いで買い求め、綿を巻きつけてみたが大豊作で値段もよく、3年目にはまたも25家族を入植させて、大和職人地と名付け、テントに明るい希望を燃やしていたが、入植4年目の正月3日、
一点に赤にかけ曇り、方向とものすごい音を立て、広く争うような国軍が大地を人の目にするかのごとく、平安大の表を交えた大嵐が襲いつけ、大国を支障に、密林を坊主になし、花盛りの綿畑をあっという間に叩き潰して過ぎ去った。めちゃめちゃに荒らされた畑を眺めて、泣くにも泣けず、あまりにも無残なこの様に血を失う者さえ出てきた。運の悪い時には続くもので、その時悪性のまれった病が発生し、職人者はバタバタと倒され、構造一家も11歳になる三つ子が亡くなり、一生懸命、妻のおしずが看病の甲斐もなくとうとう亡くなってしまった。おしず、俺がお前の親兄弟の反対を押してって、ブラジルに来たばっかりに散々苦労させてあげて、お前と三つ子を殺してしまった。お前、ワタバラのファゼンダで、日本に帰りたいと言って泣いたとき、俺は大きな声で怒鳴り飛ばしたが、あのとき、俺が素直に帰っておれば、こんな惨めな死に方をさせずに済んだのに。俺が悪かった、悪かった。今頃、日本の親兄弟は、お前の死んだことも知らず、一人娘の帰りをさぞ待っていることだろう。おしず、勘弁してくれ。
Thank you.
サンパウロに出して勉強さそうと思っていたが、それもできなくなってしまった。勉強どころか毎日ご飯炊きから洗濯までさして、お父っつぁんお前に本当にすまん。
いいんだよお父っつぁん、それより僕お母さんを日本に帰してやれなかったことが残念だったよ。これから一生懸命に働いて2、3年のうちにはお父っつぁんをきっと日本に帰してみせるよ。
三つお、ありがとうよ。お父ちゃんお前のその言葉を聞いただけで、日本に帰ったよりも嬉しい。お母さんも三つ子もここに眠っているんだ。お父ちゃんも日本に帰らずブラジルの父になるよ。子供の年から苦労ばっかりさせて、お前に勉強さすことができなかったが、お父ちゃんも頑張るから、お前大地主になって日本とブラジルの民になるような立派な人間になってくれよ。マレッタ病を恐れた移住者は畑を捨てて次から次と出てしまい、せっかく知られた植民地も急に寂しくなってしまった。構造はその後にのるかそるか80ある程度綿を巻きつけてみたが、それが見事に当たって3年間でパラナソルカバノロシテ線の3カ所に次々と原始民を買い求め、カフェを植え付けることができた。ある日、三つお、10年払いでただみたいに安い土地があるんだが、お父さんそれを買うことに決めてきたよ。1万石歩ける。1万石歩ける？そうだ。田んぼに川があって、水は豊富だし、牧場にするのにはもってこいの土地だ。マットグロッソの奥だが。マットグロッソと聞いて三つおは二度びっくりした。当時マットグロッソといえば猛獣か土人の住むところで、とても日本人の入るところではないと考えていた。お父さん、そんな山奥を買ってどうするんですか。それよりそのお金で一度日本に帰ってきたらどうですか。今は地獄の密林でも、ここ20年か30年経てばサンパロー州以上に開けてくる。その時はもう高くなって手が出せんようになる。今のうちに日本に帰ったつもりで孫たちのために買っておいてやるんだ。孫たちって、僕まだ嫁さんもいないのに。そうそう、嫁といえば、お前も知ってるだろ。船で一緒に来た細井さんの娘、明日。あの頃は鼻ったらしの機関女の子でやったが、今は立派な娘になって、器量はよし、体格はよし、頭もいい。それに14人兄弟の多産家だ。あの娘を嫁にもらって、じゃんじゃん子供産んでもらうんだ。ブラジルの社長は家族が良くなくちゃダメだ。僕を嫁さんよりお母さんが欲しいよ。
お母さんってお前、何？お父さんに嫁をもらいというのか。
お父さんは偉い偉い。一生独身で暮らすんだ。そりゃお父さんも一人で寂しい時もあるが、お墓の中で寂しく眠ってるお母さんを思うと、のち添いをもらう気持ちにもなれんよ。早いもんだな。お母さん亡くなって4年目だ。17でお父さんと結婚して、23でブラジルに行って、10年間散々苦労に苦労して亡くなってしまったな。そうか。33の厄年であったのか。暮らしに追われて厄払いも何も忘れていたが、三つお、そういえばお父さんも今年42の厄年だ。役負けしてポックに行ったら、お前一人ぽっちになってしまうぞ。そうだ、これから細いのうちに行って、あきちゃんお前の嫁にもらってくるよ。お父さん、僕まだ早い、遅いより早い方がいい。話がまとまったなら、富岡を中うどに頼んで、今晩のうちに、酔いのとお父さんの役払いと一緒にやるから、お前カラコンでピンが一本と、ニワトリ2、3羽死にって待っていろ。馬に飛び乗り一節くれれば、素直を蹴って駆け出す。
前の娘を手張りの嫁にくれと直接話すなら、こんな娘でよかったらと話決まりばなかうどたち、きちんき選んでたんかんくど、おちょみちょの張り姿、かわすピンガの坂づきに、どいば踊りも歌も出ぬ、時が春なら鳥歌う、邪魔じゃいっての花咲く。
結婚して翌年から年後年後で嬢さんに、我が子に教育をさすことのできなかった構造は、勉強の好きな孫たちは片っ端から町に出して中学から大学へと通わせ、総領孫の重明が二十歳になったと日米戦が勃発、日本人はひどく圧迫を加えられ、軍人上がりの吉谷幸三も警察に呼び出され、監獄にぶち込まれてしまう。その時秀明は警察に乗り込んでテーブルを叩いても談判に、警察署長も舌を巻いて幸三を釈放した。その様子を見ていた幸三は、次男孫ができた、これは今に出征するぞと喜んでいたが、終戦と同時に日本を出てから40年間何事をするのにも兄弟のごとく付き合ってきた富岡と、勝った負けたのつまらぬ争いからぷっつりと絶交してしまった。しかしブラジル生まれの孫たちにはそんなことには何の関係もなく、富岡の孫娘マリコと秀明は恋仲となり、結婚すると言い出せばおじいちゃんの幸三は真っ向から反対。おじいちゃんはどうして僕たちの結婚に反対をするんですか。おじいちゃんは日露戦争の生き残りだ。天皇陛下様より金紙勲章までいただいた男だ。敗戦を唱える奴の孫娘と結婚さすことは死んでも許され、戦争中にわしを監獄に入れたのは敗戦の奴だ。そうじゃないよ。おじいちゃんがあんまり日露戦争の生き残りだと言って金紙勲章を見せびらかし、勝った勝ったと意地張るから、それが警察の耳に入って、えったまり少しばっかり教育したからと言って年寄りをばかりするか。有権を握ったら連帯維持のこのわしじゃ、七十になってもお前などにはまだまだ引けは取らんぞ。おじいちゃん、今の戦争は銃剣を取って突撃したってとても間に合いませんよ。原子爆弾一発で、
バカ、
これ秀明やめなさい。お前おじいちゃんになんていうことを言うんです。だってお母さん、おじいちゃんあんまり頑固すぎますよ。明治時代の古い思想なんか今頃外国じゃ通用しませんよ。勝ったとか負けたとか日本人同士が打ち合いまでして喧嘩をするのが、それが日本人の愛国精神というものですか。ブラジルの日本人が勝ち負け二組に分かれて双方が全滅するまで喧嘩をしたって、日本のためには一文の利益にもなりませんよ。静谷、やりなさいって言ったらやめなさい。あっち行きなさい。おじいちゃんすみません、ブラジル生まれの子供は気が強くって。
あっちか、
秀明は偉い孫だ。あれの言うことが本当だよ。自分の正しいと思ったことはどこまでも押し通そうとする、あの師匠はわしが若い時とそっくりだ。
その夜秀明は家を出たきり帰らなかった。目の中に入れても痛くないほど可愛がって育ててきた孫の家出を心配した幸三は、それから4日目に脳一血でばったりと倒れてしまった。
静かに部屋にと運ばる。
雨にも風にも生き抜いて開拓続けたつわもの。病にゃ勝てず床の中いたかつわかはこらえても孫の秀明今頃はどこでどうしているだろうと思えば死んでも
病勢が急に悪化したので、熱は子供たちに全方を打った。心配して集まってきた孫たちの中に、総領の秀明の姿だけが見えなかった。
秀明はどうした？まだ来てくれんのか？今でもやっぱりわしを恨んでいるだろうか？
おじいちゃん、そんなことないよ。秀明兄さん、きっと来るよ。
おじいちゃん、もうダメだ。秀明が来たなら、おじいちゃんが悪かったと一言伝えてくれ。それから、
おじいちゃん、秀明兄さんが来たよ。秀明兄さんが。
秀明が来てくれたか。
電報を受け取り飛んできました、秀明が。おじいちゃん、秀明です。僕は悪かった。おじいちゃん。勘弁してください。
よう、来てくれたよ、来てくれた。お前の来るのをどんなに待っていたか。植民地開拓で苦労した40年より、そこの中でお前を待ち続けた5年間の方がよっぽど長かったぞ。でも、お前に一目会わぬうちは死なれんと思って頑張って生きてきたよ。お前、苦労したろうが元気でよかったな。
おじいちゃん、心配かけて悪かった。僕はあれから散々苦労して、どうにもこうにもならず、切羽詰まってお父さんにこっそりと相談したところ、マットグロッソの奥に白い土地があるからそこで牛にも買ったらどうかと言われ、今そこに入って牛を飼っておりますが、その土地はおじいちゃんが日本にも帰らず、孫たちのために買ってくれた土地だとお父さんに聞かされて、それほど僕たちのことを思ってくれるおじいちゃんに、あんな生意気なことを言うて、悪かった。僕も自分で山奥に入って苦労して、初めておじいちゃんたちが昔苦労したことが分かりました。そして何事にも負けない、不撓不屈の日本精神を持つ明治生まれの開拓者がおったからこそ、今日のコロニアが出来上がったということも分かりました。おじいちゃん、見てください。この3人はマットグロッソで生まれた僕の子です。おじいちゃんの島子です。
おお、これがわしの島子か。みんなかわいい顔をして。秀明、お前が小さい時とそっくりだ。親子三代苦労してきたが、四代目のこの子たちには苦労さすんじゃないよ。
この時、構造の容体が悪いと聞いて、長い間絶好していた富岡のおじいさんが急いでやってきた。
おお、よしや、しっかりせ。ほら、会いたかったで。45年前からの付き合いだ。お前が病気だと聞いて、ほら、見舞いに来たくってたまらなかったが、つまらぬ意地が邪魔して、今日まで来れなかったが、悪かった。富岡。
悪いのはわしの方だよ。二言目には日本精神とか大和魂とか偉そうに固いことばっかり言うてさ。ほら、秀明、今の世の中はいくら条件実が強くとも原子爆弾にはかなわんと、とか、と一発食らわされたときは、無条件で孫に降伏して、時代の代わりに目が覚めたよ。考えてみりゃ、俺も随分頑固だったな。富岡、昔のことは何にも言わず、勘弁してくれ。
勘弁してくれ？なんだよ、吉也。お前らしくもない。かさと丸の看板で、水野を殺し姉妹と押し寄せてきた20人余りの株たちを、中等三段の腕前で片っ端から投げ飛ばした。あの時は見事であったで。もう一度あの時の元気を出すんだ。
かさと丸か。思い出すと懐かしいな。将棋じゃお前にかなわなかったが、ブラジルじゃ俺の方が少しばっかり勝ったぞ。孫だけでも上3人だ。医者もおれば弁護士もおる。政治家の卵もできた。富岡、見てくれ。この可愛い3人の子は、これはわしのひ孫だよ。これだけでも、わしの勝ちだぞ。
何を言うよ、吉也。これは俺のひ孫じゃないか。
お前、ああ、そうか。秀明の嫁マリコは、お前の孫娘だったな。これじゃもう喧嘩もできんな。
名前も忘れてにっこりと笑うて喜ぶ構造の長い間の苦しみも胸の曇りも書き消えて心の中は日本その晩に笑顔のまま出た幼女親子四代角度のその精神を大陸に深く打ち込みコロニアの土台を築き飛行石は歴史の端にも残られる腹が揃うか呪いして開いた高地は孫の手で今も花粉の花盛り遠く真昼の高原に数千頭の牛の群れのどかに遊ぶ春空に今日もひ孫が馬の手で歌を歌いつぶしを追う角笛なら
おいしい夏か。 シンガポールも早すぎりょ。
ここはお釈迦様の生まれたところでクロンボばかりのコロンボ湖なんで通れば赤道松仮装行列にぎやかに踊り狂っている時にいる子いるぞのその声に何がいるかと出ていればイルカの親子が群れをなし早く行けようと追ってく逃げるがようにインドよ高松戸とはダーバンと警部さんも無事すぎりゃ大西洋のさざ波に潮吹くクジラを間近に眺めありありありようといううちに世界三大事故のその一つジオデジャネロに一泊なし夢で見ていたブラジルの着いたところがアサンソス我が同胞の命は汗と涙の54年農耕省に今日の大活躍のその陰に我ら開拓先駆者の尊い犠牲があればこそ異人の父よと仰がれし平野運転先生の涙の開拓物語
静岡県士族新馬建造氏の次男に生まれその後叔母のうちに養子にもらわれて平野の姓を名乗った本平は東京外国語学校スペイン語科を卒業後ブラジル政府の招聘で通訳5人組の一人として明治41年6月の18日サントス港に到着した第1回目片止まりより一足先にシベリア鉄道経由で到泊したのは平野がまだ22歳の青年であった。移民たちは通訳に釣り立ってそれぞれお口のファゼンダに廃校されることになった。感慨無量の移民たちと泣いて別れるにひんだり廃校されたファゼンダは日本の国で聞いてきた神の鳴る木はどこやら慣れぬ暑さに食料に言葉わからんず仕事なら監督好きのハンドレイ夢も希望も破られてたんだ日本が懐かしく心になぜに来た父ちゃんうちへ帰ろうよ泣いて騒ぐ妻や子
のど見すかして自分でも学園の墓面で朝湯に泣いて暮らす情け
委任たちはこらえきれず監督と喧嘩をして脱法する者あるいは夜逃げをする者ひと月と経たないうちにあちらでもこちらでも紛争事件を巻き起こしてしまう。平野が通訳として廃校されたバタバラ講師でもおい平野貴様若造のくせに生意気だぞ通訳様だなんて言われて威張ってりゃそれでいいか知らねえが俺たちの身になって考えてみてくれてんだよ。俺たちはな、地球の裏までわざわざこんなクロスに来たんじゃねえよ。俺たちはどれくらいぞ。おい、貴様通訳なら通訳、俺たちを出すのか出さねえのか、はっきりパトロンに聞いてもらおうじゃねえか。そうですか。あなた方はそれほど出て行きたいなら仕方があります。だが皆さん、よく考えてみてください。あなた方第1回民がこうして騒動を巻き起こしては第2第3党計画を立てての日本移民は禁止されてしまいます。我々には今後の日本移民に対する重大なる責任があるのです。遠い外国まで来て言葉もろくにわからぬうちに金儲けをしようなどとは少し早すぎではないでしょうか。この暑い国で日本式にお茶漬けを食べてるうちはまだまだダメです。早く言葉を覚え食べ物や気候になりブラジルの様子が分かって初めて我々の仕事金儲けはそれからです。こんな遠いブラジルまでいつまでも奴隷のような生活をしていてはダメです。せめてこのガタバラ高地の我々だけでも真面目に一生懸命に働いて早く自分たちの土地を買い求め植民地を切り開いて一致団結みんなで力を合わせてこのブラジルに我々第二のふるさとを築こうではありませんか。平野先生、よくわかりました。早く日本へ帰ろう帰ろうとばっかり考えていた。自分たちは間違っておりました。先生の今の話を聞いて、わしはなんだか世の中が急に明るくなったような気がします。明日から真面目に働きます。おい、みんな、謝りを平野先生に。先生、この通りです。分かってくれましたか。あなた方は日本国民を代表した改革移民です。イタリア、ドイツ移民に待ってはいられません。自分一人のためになく、ブラジルのため、日本のため、いや、世界平和のために、どこまでも自由に述べることのできる、このブラジルの大陸で、思い存分働いてみようではありませんか。先生、ご意見。ありがとうございます。思わず握った男の手と手、溶けて結んだ心と心。雪祭の人格や人事統制を力量に感心なされた支配人や若き青年運転を福祉支配人に抜擢し日本移民を特別に待遇すれば一年が二年と伸びているような花咲き花散る林地面 思いんで深いへかふいらるバタバラこっちに別れずに20名の先発隊を引き連れ平野運転は荘園番組の呪いしてトラドス下半に立ち上がり川の向こうの山々は目指す我らの理想郷つって知らずはここなりと平野の言葉に一度はどっと叫んだ万歳を千古の山にと子供する平野文平先頭に20名の先発隊当時形ばかりの県内市今のカフェランジャ駅より13キロ離れたドラドス川の対岸1620ある系の原子林を買い求め平野植民地の開拓を始めたのは1915年の8月3日であった。川端に雨露しのげるだけの小屋を建て山を切り開いて米をまき12月の末までには82家族を入植させ、米もよくでき植民者は初めて迎えた正月に喜んだ掘り込み悪性マリッタが発生70人近くの犠牲者を出すという法人移民史の中に最も悲惨な一ページを記するにぎさった。おばあさんどうしたのですか。
平野先生秋山さんの奥さんもとうとうダメでしたよ。かわいそうなのは一人残されて見せえる子供、昨日までは兄弟や父親にしなり今日はまたたった一人の母親にしなりて苦しんで泣きながら寝ている子供がかわいそうでかわいそうでな。
聞いて平野が駆けつけてやんぱり何しようとぼし
照らしてみれば母親の死骸にすがり幼な子が
苦しい声で母ちゃんよなぜに死んだよ父ちゃんも兄ちゃん兄ちゃんにが死んで誰もいないよ寂しいよ母ちゃん母ちゃん生きてくだされ母ちゃんと虫の鳴く音で呼んだとて帰らぬ母は答えなく名前も知らぬ虫の声たんだ父父と泣くばかり。
おやいい子だから泣くんじゃない。お前に泣かれがこの運平の胸は張り裂きそうじゃ。泣くんじゃなし
泣いて泣くなと抱き起こしゃん。
こけいろ壁の隙間より
差し込む月は幼なの青くて照らして 昨日は見たり今日五人、明日は何人行くのよ。
に身をもがき枕並べて村人が、
病やかてず熱のため妻の海岸に立ちられ、だけども歩みぬものもあり、
松の水をば弟に与えし、姉もその夢同じ枕に行くもあり、
母の死骸の乳房にすがり、そのまま死にゆく緑親、
次から次への埋葬に棺を作るにいたわなく、
はるち遠いブラジルまで来てお前をこんなものに入れて承知するとは思わなかった。
柳森に愛しもの
死骸を入れて母親は泣き泣き夢って帰るなろう。夫もすでに生ききれて、
あなた、あなた、私一人をこんなところに残して死んでしまってはダメじゃない
の。夫の死骸を死なにおい、よろよろよろと川端の墓地まで運ぶ殿様は、いるも語るもただ何だ。
その間病床の職人者一軒一軒に申し慰めて歩く平野の行為に病人たちは、
先生ありがとうございますとただ泣くのみである。
この平野植民地の休場室、松村貞夫初代総領事が戸田義雄という医者と薬を送り、その上自分の懐より当時の金で八コンとつの大金を送り、その資料に準備せしめた。
平野はじめ職人者、奇特な総領事に救われて、
有家百倍翌年は、かふえも植え付け、米もまき、
明日の収穫夢に見て、出来やくれば恐ろしよ。青く晴れたる大空を、一点やかに曇らせて、
飲みからしかごごと天地たちまち暗黒に襲い来たった今後の大軍。足と涙で巻きつけた祈る母国をバリバリバリ。という間に食い嵐、たちまち変わる影の腹、泣くに泣くり。大変がいい。ここまで続くかこの試練。明くる年には赤祭り、米も綿も枯れ果てて、わずかに残った甲子園。蔵野は自ら先頭に、川の水をまくみ上げて、一本一本愛しのみ、与えるごとくに水をやり、おばの上まですくすくと、青く伸びたるその時に、真っ白にたる鬼もに、哀れかふいも、全滅す。
三度四度と重なる災難に愛想づかした職人者は、次から次へと分かりの言葉も交わさずに、黙って出て行く無断さを眺めて知らぬは悔しいやら気の毒やら。苦しい胸をいっぱいの金がでぐっとこらえ、早これまでと涙を飲んで残った三十四家族の人々に向かい、皆さん、よく今日まで頑張ってくれました。知らぬは心から感謝します。これ以上皆さんを犠牲にしたくはありません。何にも言わず、もう一度ファジンダに戻って働いてください。平野さん、あんたはこれからどうしますか？畑中君、僕はいつまでもここに残って、この村のために犠牲になってくれた方々の礼を守っていくつもりです。そうですか。おいみんな、聞いた。平野さんの言葉を。我々も一緒に残って頑張ろうではないか。平野先生、僕もここに残って死ぬまで頑張ります。平野さん、この畑中もここで一生働きます。先生、私も残ります。僕も残ります。ありがとう。ありがとう。よく言ってくれました。皆さんはこの平野、それほどまでに、ありがとう。ありがとう。
感謝感激胸迫り言おうとしても言葉さえ口が震えてままならず。血類絞って運転よ。三十四人のその前で声をばたてき、おとこ泣き。
残った三十四家族の人々も、上と病後で思うように仕事がはかどらぬ。パッとのそっぱが体によく効くと聞いた平野は、山奥のかぼっころの家を訪ね歩いてはパッとを買い集め、それを職人者一軒一軒配って歩く。また夜になれば、医者の夫人と二人、職人地を駆け回り病人たちに薬や注射を施して歩くのであった。ある夜のこと、山道をガサガサと帰ってくると、先生、こんな夜更けに、山道を歩くのは物騒ですね。 コブラにでも噛まれたら大変です。僕は恩者だと思ってもう少しで先生を打つところでしたよ。いやー山下君か、驚かしい。すまんすまん。先生も奥さんも毎日毎晩そんな無理をして、もしものことがあったらこの植民地はどうなりますか。今日まで植民者が頑張ってこられたのもみんな先生のおかげです。お願いです、先生、早く帰って休んでください。ありがとう山下君、心配かけてすまんな。いや一緒に帰って休もうか。なあ山下君、今年は米も綿もよくできてよかったな。それに値段の方もいいようだから、その分ならみんな今年は少しぐらいは残るだろうよ。学校の生徒たちも近頃は急に元気が出て、とても成績が良くなったと弟の彦兵衛も喜んでいたよ。どうやらパッドのそっぱが効いたらしいぜ。これもみんな先生のおかげですね。先生、いよいよこの植民地にも花咲く春がやってきたようですね。そりゃ山下君、これ以上我々に苦労させちゃ今度こそは神様に罰が当たりますよ。いや今夜はいい月夜じゃ。久しぶりに学生時代に覚えた詩でも怒鳴ってみるか。断志心出しを立てて、共感をいる。学もし、ならずんば、死すとも、帰らず。入職以来4年間、寝食忘れて働けば、心も体も疲れ切った平野を襲ったのは猛威を振るったスペイン風邪であった。ひどい高熱のため、身を横たえながらも村のことを心配する平野は、当時小学校の校長をしていた弟新橋小兵衛を枕元に呼び、兄なき後は弟や、すべてのことはお前によろしく頼む、と工事を託し、心配して駆けつけてくれた村人に、皆さん、長い間、お世話になりました。どうやら僕もダメらしいんだ。先生、そんな気の弱いことを言わないで、いつまでも、いつまでも生きていてください、先生。ありがとう。畑中君、山下君に上田君、僕が気にかかるのはこの村のこと。ここには今日までに74名の尊い命が犠牲になっているんだ。このままでは終わらせたくない。あなた方の力で立派な植民地を。先生、植民地のことなら心配しないでください。私たちが力を合わせて立派にやって行きますか。それから、この村の続きの三千歩き、あの山は土地もよし、地形もよし、これから来る新しい移民たちのため、手に入れておくといいがな。
わかりました。先生の言われる通り、あの三千歩けるはどんなことをしてでも、我々の手に入れて、第二平の植民地をきっと開いてみせます。
第二平の植民地か。それが、僕の長い間の望みだった。それを、みんなで、開いてくれますか。もう何にも思い残すことはない。
あなた、そんなことを言わないで、しっかりして、しっかりして。あなた、
伊佐の、お前には苦労の賭け同士だったな。
いいえ、あなたこそ、あなたこそ、
苦労に苦労してこのまま死んでいくなんて。
これでいいんだ、これでいいんだよ。こうして種さえ撒いておけばいつかは実り、誰かがそれを収穫してくれるんだよ。わかったな。今日はいいお天気だな。日本の歌を聴きたいな。かと、あなたの得意の癒やし、一つ、頼む、進め、ついてください。諦めてみても、その功績と業績をたたえて祀る鎮魂師、時の特命全権大使有吉明、気分を送って追悼す。平野植民地は八国における我が植民地の講師にし、静岡県人からの恩恵君をもって勝利者とし、時の名前は是非もなく、平野が生きて40年、伊勢の時代と変われども、サリンドリチスに巻かれた、開拓移民の魂の種は滅びぬとこしえ、2月6日の命日に、老若男女が集まりて、花と線香とろうそく備え、ありし昔を語らいく。先生はこれが好きだった。
天がおぼせきに注ぎかき社恩異名のたむけする世にえうるわしきならわしは今なお続く物語り。